ふるさと納税で住民税流出。もう非常事態宣言を出す段階だ。質問者は奥山妙子、レコー。通常の寄付と比べてふるさと納税の優遇措置は何でしょうか？
基本控除額に加えて特例控除額を個人住民税所得割額の2割を上限に控除できます。
全国知事会の7年度予算等に関する要望と、昨年東京都と特別区が総務大臣に提出したふるさと納税に関する共同要請とは、どのように異なっているのですか？
知事会は今後とも国においても制度の健全な運用に向けた取り組みを進めるべきと要望しました。一方、特別区等は、ふるさと納税制度の抜本的見直しと、ワンストップ特例の廃止等を求めており、見解に大きな差異が生じています。
人件費も含めて、ゴミの収集運搬におよそ60億円。53億円もなくなったら、区民の皆さん、ゴミの収集がこれから週に1回に減りますとか、給食費無償化やめますとかぐらい言わないと、なかなか危機感が伝わりません。
令和6年度の流出額が53億3000万円、57万区民で割ると、一人当たり9300円くらい。大変大きな金額で影響も出てきます。流出に歯止めをかけたい、区民に必死さが伝わるようにアピールしていきたいと考えています。
区内公有地で AV 撮影が発覚。岸本聡子区長は抗議せよ。質問者は田中雄太郎、専。区役所内でピアス着用の男性職員やトレーナー着用の職員がいました。だらしない格好は岸本区長の日頃の非常識ないでたちの影響です。職員に注意しましたか？
ピアスの大きさについての注意はしました。トレーナーについては特段注意していません。
男性のピアスはダメではありませんか？
大きいものは控えようとハンドブックに記載しています。
介護や保育の従事者ならばともかく、役所内で働く事務職です。トレーナーもダメではありませんか？
問題ないと判断しました。
区立三種の森公園ほか、区内公有地で AV が撮影されたのは、区が拙速に制定を強行した性の多様性条例の悪影響です。この事案について、私は令和6年6月の議会で、区に公表を求めたところ、区は11月に公表しました。なぜこれほど遅れたのですか？
区ホームページでの公表準備に取り掛かり、11月に公表しました。
道路上で撮影された作品について、メーカーは4月に配信を停止した、と区は答弁しました。ですが、実際はこの作品は同社により現在再販されています。抗議してください。
抗議する考えはありません。
複合的な生活課題を抱えた方の相談窓口。ワクチンの危険性。質問者は横田正直、賛成。認知症、精神保険、引きこもり等複合的な相談に応じられるよう、相談員のスキルアップをしてください。
重層的支援会議で最新課題等を踏まえた研修内容を検討し、より実践的かつ効果的な研修でスキル向上に取り組んでいきます。
新型コロナワクチン接種の デメリット情報をわかりやすく発信してください。危険なロット番号の調査をしてください。
区ホームページに使用ワクチンの副反応を記載しています。ロット番号の調査は今後の参考になりにくいことなどから現時点で考えていません。
武田薬品の不活化ワクチンなど医療機関別使用ワクチン一覧を公表すべきです。区の見解は？
現時点ではタイムリーに公表するのは困難ですが、他区の状況等を踏まえ研究していきます。
アレルギー等の理由で牛乳が飲めない子供に大豆製品等の提供でカルシウム不足に対応してください。
カルシウムは牛乳以外の食品にも含まれます。学校給食は家庭等の食事を補うものです。
校庭の地中に釘等残地の可能性があります。今後の安全管理は？
学校による日常的な点検に加えて、冷気がけによる調査を継続的に行っていきます。
アナログ規制は最高を。本庁舎の改築、建て替えはどこで合意？質問者は堀部康氏、無。計画案で本庁舎の改築、建て替えを既成事実のようにしています。どこで合意されたのですか？
いつ、どのように改築するのかなどは決まっていません。
改築だけが選択肢ではありません。区長が住民自治を重視し、対話の区政を進めていることは著書にも記載がありますが、実際にはよくわからないまま既成事実化し進めている事例もあります。すでに改築することを決めているから、先の答弁になるのです。どこで合意形成が図られたのか改めて伺います。
何らかの措置を講じなければならないことに変わりはありませんので、検討結果をお示しします。
杉並区住民投票の請求に関する規則は、当時の区長自らが20年以上前に制定しました。ですが、その請求手続き方法は、今日ではアナログ規制の一種と化しています。DX が進展している現在、デジタルの力でより有効な請求方法を取り入れることが可能だと考えます。
アナログ規制見直しの取り組み等を踏まえ、今後研究していきます。
区長発議による住民投票について、区長はどう考えていますか？
住民投票の活用は、慎重に取り扱うべきと考えています。
川北病院等、阿佐ヶ谷駅周辺の工事と、成田東の都市計画道路。質問者は松尾ゆり、杉は。阿佐ヶ谷駅北口に治水工事。第二桃園川幹線、江田線のため、およそ6年間、建坑ヤードが設置される計画があります。バス停や横断歩道等、駅北口の機能が制限され、危険性が高まります。工事の時期はいつですか？また、住民や駅利用者への説明会を早期に開催するよう求めます。
時期は協議中で未定です。事業を行う下水道局へは丁寧な説明を行うよう求めていきます。
先の議会で吉田頼之前副区長が川北病院顧問に就任していたことを確認しました。天下りとも取れる事案です。また先日、病院移転延期の報告がありました。計画はすでに1年延期されており、再度の延期で 区への用地引き渡し時期や土壌汚染対策等に影響はないのですか？
現時点では影響はないものと認識しています。
成田地域の都市計画道路補助133号線に関連して、仮称デザイン会議では、緑豊かな今の環境を変えてほしくない等の意見が多数ありました。道路に反対する住民の声は、東京都に対しどのように伝えているのですか？
要望書をメール添付して送っています。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。なお、掲載している一般質問の内容は、当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。陳情の審査結果。不採択。大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情。6陳情第28号。大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情。6陳情第29号。第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5 度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて、杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情。6陳情第34号。杉並区立小中学校における基本設計案の評価基準の設定に関する陳情。6陳情第24号。杉並区立小中学校における改築基本設計案の評価基準の設定に関する陳情。6陳情第35号。意見書。国際社会と将来世代に 1.5 度目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書。区議会は国会と政府に対し、第7次エネルギー基本計画改定に際して、9事項を求める意見書を、12月9日付で衆議院議長等に送付しました。なお、意見書の全文は区議会ホームページでご覧になれます。議会日誌。11月。11日、議会運営委員会。19日、議会運営委員会。本会議。20日、本会議。21日、本会議。25日、本会議。26日、区民生活委員会。27日、保健福祉委員会。28日、議会運営委員会。都市環境委員会。29日、本会議。文教委員会。12月2日、総務財政委員会。3日、災害対策防犯等特別委員会。4日、道路交通対策特別委員会。5日、文化芸術、スポーツ、街の賑わいに関する特別委員会。6日、DX、議会改革に関する特別委員会。9日、議会運営委員会。本会議。17日、道路交通対策特別委員会。視察。18日、議会運営委員会。以上です。